エステル記、今日からですね、読んでいきますけれども、ついに歴史書の最後になりますね。聖書は、ヨシュア記からエステル記までが、歴史と呼ばれていますけれども、創世記から申命記までがモーセ五章、律法ですよね。そしてモーセが律法を守ればこのような祝福があるけれども、背いとこういう呪いがあると、そのことが実際にその通りになっていく姿をこのヨシュア記からこのエステル記まで学ぶことができます。で、このエステル記が終わると、私自身も今ちょっと気が重いというか、何ていうか、そのチャレンジですね、呼ぶ記ですね、詩歌と呼ばれますけれども、詩と歌と書いて、それよ、画家までがですね、このイザヤ書の手前の画家までが、その詩歌になります。神様との個人的な関係をそのまま言い表している部分がこの詩歌になりますけれども、ということでエステル記が最後になりまして、そしてそのバビロン捕囚によって呪いが実現したけれども、その帰還によって神様の憐れみと回復が描かれている部分を私たちはエズラ記、そしてネヘミヤ記と学んできて、そして最後のこのエステル記に入るわけなんです。で、エステル記の背景ですね、あれ開いて、ください。ちょっとあれかな、その続きだったんだよ、エステル記の、背景、あ、そうか、こうかエステル記の背景ですけども、午前中お話しましたように、エズラ記とネヘミヤ記のバビロン捕囚後の出来事なんですが、場所が違いますですね。エズラ記とネヘミヤ記はバビロンの地域からエルサレムに戻ってきたそのユダヤ人の姿を描いており、エステル記は帰還していないユダヤ人のことを描いているわけなんですね。そして時代的には、午前中にお話ししましたように、エズラ記の6章と7章の間になります。これを見たらもうすぐに分かるかと思います。王様、クロス王ですね、あとダリウス王、ダリオス、ダリなんだっけな、ですね。で、その息子が確かアハシュエロス、あるいはクセルクセス王ですね。で、その息子がアルタシャスタ王ですね。で、そのアルタシャスタ王が、このエズラの時の王様でもありますし、かつネヘミヤ記の王様でもあるわけなんですね。このような流れになっています。はい、これもし後でご覧になりたかったらまたお見せしますので、一旦消しますね。もう消していいですね、これだけです、ね。はい、でエステル記の特徴の一つがですね、神の名前が一つも出てきてないんですよ。神という言葉が、主という言葉、一度も出てきていないことなんです。新約聖書にも引用されていない旧約聖書の書物であって、それで一部の学者が聖典に含んでいいのかと、聖書の中に入っていいのかという疑問も出たぐらいだったんですね。今もそういう人がいるかもしれない、分かんないですけども、で私はでもエステル記を読むたびに大きな感動を受けます。なぜならば、神の名を一度も言及していないにもかかわらず、その流れがもう神様の手そのものであります。イスラエルに対する神様の約束が鮮やかに描かれているんですね。特にアブラハムに語られた、あなたは大いなる国民となる、そしてあとは彼らを呪うものを神が呪われると、私、あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者が呪うと、あなたを呪う者を私は呪うと、そのように神様が言われました。創世記の12章の、確か3節ですか、 2節と3節にね、神様言われましたけれども、まさにその通りのことが起こっています。で、ある仲介書によりますと、ヤーウェの名前が実は載っているっていうんですね。で、そのヤーウェの、あの YHVH、YH ね、WH だっけ、あれね、 W はね、 V でも構わないんですね。そのバブっていうギリシャ語なんですけども、ギリシャ語じゃないヘブル語なんですが、どっちでもいいんですけども、で、それがですね、名前がアクロスティックといってですね、詩編の119編でね、もう有名なんですけども、行の最初に出てくる、こっちからこっちかな、皆さんだとヘブル語ってこっちですね、行の最初に出てくる、行頭に出てくる文字が縦に見るとその意味をなす言葉になるわけなんです。まあ、119編の時はアレフ、ベッド、ギモっていう感じで、そのアルファベットがこうずっと並んでるんですけれども、それがここで YHVH また WH とこういう並んでるっていうふうにね、言われているんですね。これ私調べてないんで仲介書に頼ってしまってるんですけれども、実際に言語というか写本を見てないんでね、わからないんですが、私推測するに、神の名が語られなくても神様の物語を書き記そうという試みだったんじゃないかなと思います。この世においてキリストの名が全く語られていない状況のところであっても、キリストが生きて働いておられる、その証言を、この私たちも見出す必要があるのかもしれませんね。イエスの名が語られてなくても、イエス様が動いておられること、これを実感するということって皆さんの中で、生活の中でないでしょうか。で、同じように主なる神がユダヤ人であることも明かすことができないような敵意に満ちた状況の中にいて、その中で主なる神が働いてくださるということを否が応にも認めざるを得ないと。これがエステル記がこう考えて、この著者が考えていたことではないかなと私は想像します。で、もう一つ、午前中にお話しましたが、エズラ記、ネヘミヤ記に記されているような神の働きのために献身した人々ではないユダヤ人の姿をエステル記は描いています。預言書の中で、例えばゼカリアの2章の7節で、シオンに逃れよ、バビロンの娘と共に住む者よと、帰還をこう促しているんですよね。帰りなさいとエルサレムにと。けれども帰還しなかったわけなんです。でも神が選びの民として彼らを守っていておられることを証ししています。神が選んでるんだということをですね、知っていただきたいんですよね。ですから、嫌が王にも危機的な状況、何かいろんな大きなことが起こるわけなんです。選ばれてるから。で、そこで神が確かに勝利を与え、救いを与えてくださるというその証になってくるわけなんですね。わかりますか？この神様の働きをしている献身者がいて、エリートクリスチャンがいてですね、私はそうではありません、こう分けちゃいがちじゃないですか、ね、いや、実はこちらにいたとしても神様は全部支配して全てのことを益として働かせてくださってるんだよということをですね、この見ていくことができるわけなんですね。で、本文に入りますが、アハシュエロスの時代のこと、このアハシュエロスはホドからクシまで127州を治めていた。で、先ほど午前に話しましたが、このホドというのがインドで、クシュというのがエチオピアです。まあ、エチオピアといいましても、 当時のエチオピアはスーダンも含む大きな国でありました。だからアフリカのかなり南のまででね、伸びているわけなんですね。でアハシエロス王がシュシャンの城で王座についていた頃、その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシアとメディアの有力者、貴族たち及び諸州の首長たちが出席した。その時王は輝かしい王国の富とそのきらびやかな栄誉を幾日も示して180日に及んだと、これも午前にお話ししました。政治的な思惑が当然あったと思います。このエステル記には書いてませんけれども、ヘロドトスという歴史家がそのペルシャ戦争、ギリシャに対する戦争をですね、記録しているわけですね。で、もう本当に間もなく、もう2、3年後にですね、この行く時でありますから、このペルシア全体が一つになってギリシャに戦うために、ここにその私たちの国はこれだけ素晴らしいんだということをこの見せるためにですね、アハシヘロスが宴会を開いたという可能性が大きいです。で、興味深いのはこのエステル記、宴会が多いんですよ。面白いですね。この後にシュシャンの城だけの宴会がありまして、そしてワシュティのその女性のだけの宴会がありまして、そして今度はハマンがですね、このユダヤ人を絶滅させるという時に王とですね、酒を飲み交わしているというこの個人的な宴会がありましてですね、で今度はエステルが王とハマンを呼んでですね、2回にわたってですね、この宴会を開いています。で最後がプリム祭です。プリム祭も簡単に言うと騒いじゃおうという宴会、祭りですね。このユダヤ人が絶滅から救われたこと、またハマンのようなもの、これをとっちめることができたと、そのことをお祝いし、そしてプレゼント、ね、贈り物を交わしたりすると、そういうこの今見ている世のにぎわいのパーティーがあるわけなんですけれども、最後はですね、神様をお祝いするこのパーティーに変わっていく姿をエステル記は見ていくことができます。で、この期間が終わると、王はシュシャンの城にいた身分の高い者から低い者に至るまで全ての民のために7日間王宮の園の庭で宴会を催した。そこには、白綿布や青色の布が白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく王室の酒がたくさんあった。それを飲むとき、法令によって誰も強いられなかった。誰もめいめい自分の好みのままにするようにと、王が宮殿のすべての役人に命じておいたからである。すごいですね。法令で酒飲まなきゃいけないという定めがあったらしいですけれども、この時はですね、好みのままに飲みなさいと。王妃ワシュティもアハシエロス王の王宮で夫人のために宴会を催したと、いうことです。で、7日目に王は酒で心が陽気になり、アハシエロス王に仕える7人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタル、カルカスに命じて、王妃ワシュティに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。 しかし王妃ワシュティが宦官から伝えられた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちで燃え上がった。まあ、ここまで読まれたら分かりますか、アハシュエロスってかなりなんていうのかな、ナルシストっていうか、自尊心がいっぱいの人ですね。もうこう見せびらかすプライド高き人っていう感じですよね。そして最後の最後に締めですよ、これ7日目に自分の自慢をするためのワシティを、王妃をですね、呼ぼうとした時にそれに従わなかったということで憤りが燃え上がったんです。で、今度はその王をに、まあ、媚びへつらうというか、そのまま、この王を気持ちをですね汲み取っていく側近たちの話が出てきます。そこで王は法令に詳しい知恵のある者たちに相談した。このように法令と裁判に詳しいすべての者に諮るのが王の習わしであった。ペルシャの、話、またはメディアも含めてですね、興味深いのは、このエズラ記もそうですし、ネヘミヤ記はあんまりそう出てないですけどもね、エズラ記を読むとですね、法令とか書状とかですね、そのようなものによっていろんな事柄が定められていくのを、この見ていきました。で、ダニエル書を見ても同じです。ダニエル書の中には、このメディアの王が30日間自分以外に拝む者を獅子の穴、ライオンの穴に投げ込まなければいけないという法令があって、それに署名をし、で、後で何が起こったかが分かり、一生懸命 王がダニエルを救い出そうとしてもそれができなかったという話が書いてます。王でさえが法令に背くことができない、変えることができないという、そういう体制がペルシャ、まあ今で言うと法治国家なんですけれどもね、かなり進んで、まあ人間的な意味で進んだ国だったと思います。で、王の側近の者はメディアとペルシャとメディアの7人の首長たち、カルシェナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、メムカンで、彼らは王と面接ができ、王国の最高の地位についていた。側近の者がいて、王妃ワシュティは宦官によって伝えられたアハシュエロス王の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきであろうか。メムカンは王と首長たちの前で答えた。王妃ワシュティは王一人ではなく、すべての首長とアハシュエロス王のすべての州の全住民にも悪いことをしました。なぜなら王妃の行いが女たち皆に知れ渡り、アハシュエロス王が王妃ワシュティに王の前に来るようにと命じたが、来なかったと言って女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシアとメディアの首長の婦人たちは、王のすべての首長たちにこのことを言ってひどい軽蔑と怒りが起こることでしょう。もしも王によろしければ、ワシティはアハシュエロス王の前に出てはならないという勅令をご自身で出し、ペルシアとメディアの法令の中に聞き入れて変更することのないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた婦人に授けてください。王が出される朝食がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされると、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにしたと。まあ王の気分を和ませるためでもあったし、また、男尊女卑に基づく秩序、これが崩れてはならないという進言でありました。 ワシティは何で拒んだのか、出てこないんですね。一般の文書にも出てこないので想像するしかないですけれども、女性権利拡大運動ウーマンリブのような感じで拒んだのでしょうか、わからないです、いずれにしても今、このワシティを、王妃を剥奪すると、その地位を剥奪するという法令をに、出しました。でそこで王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で書簡を送り、男子たちは皆一家の主人となること、また自分の民族の言葉で話すことを命じたと。くまなくその先ほど話したインドからエチオピアまでのものすごい広大な、その地域にくまなくこの法令が、届くように、今みたいにインターネットはありません、電話もありません、早馬を走らせて伝えるしかないわけなんですね。考えてください、シュシャン、今のイランです、そこからスーダンの方まで行くのにどれだけかかるでしょうかですね。それを考えていただくだけでも、早馬に乗せてですね、伝えていかなければいけないと。あともう一つ興味深いのは、このペルシャは今強調されていたのは、これからも出てくるんですけども、それぞれの民族にその言葉で書いていったっていうことなんですね。でこれもクロス王が初代王なので反映されていると思います。クロス王がユダヤ人に対してはユダヤ人の神殿を建てなければいけないと、彼はですねイスラエルの神を、ね、信じたわけじゃないんですよ。けれどもユダヤ人にはユダヤ人の神が崇められなければいけないと、だから神殿を作りなさいという布告を出したわけなんです。でペルシャはその民族の自治とまたその文化や言語を保っていなければならないという方法によって、この国を一つにまとめていたという、これまた興味深い国ですね。普通一つの言葉にするじゃないですか、アメリカだったら英語ですよね、でも大人に中国はまさにこのペルシャと同じ政策を取ってますけど、少数民族に対してはその言葉で教育を受けさせますね。だから2カ国語を少数民族の人は中国語のほかにですね、その民族の言葉をペラペラ話せるわけなんですが、そのようにして、くまなく伝えていきました。でこのアハシエロスを見ていますと、まさにこの箴言の次の言葉を思い浮かべます。21章の一節ですが、王の心は主の手の中にあって水の流れのようだ、御心のままに向きを変えられる。王は自分の身勝手さや自分のその、裁量によってですね、いろんなことを決めていく絶対的な権力を持っている人であるんですが、今読んだように主の手の中にある水の流れのような存在であると、このように言ってるんですね。でこのエステル記を読むと、まさにその姿を見ることができます。悪魔が強く働けばアハシュエロスもそれに加担していくような状態になり、そして神が勝利を与えるときにもアハシュエロスがそれに加担していくような状況になり、王が自分の心のままに全てを行っているかのようで、実は主が御心のままにご自分の喜ばれることをことごとく行っているという、そういうことであります。だから私たちはですね、祈る必要があるんです。この全能の神様の子供に私たちがなっているんです。ですから国を見るときに、または会社の中でも構いません。権利が与えられ、権威が与えられているようなところで、神様は御心のままにご自分がなさろうと思っていることを行っていかれるわけなんですね。 そして2章の1節から、この出来事の後、アハシュエロス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。その時王に仕える若い者たちは言った。王のために養子の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、養子の美しい未婚の娘たちを皆シュシャンの城の婦人部屋に集めさせ、女たちの監督者である王の宦官ヘガイの管理のもとに置き、化粧に必要な品々を彼女たちに与えるようにしてください。そして王の心にかなう乙女をワシティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので、彼はそのようにした。出来事、この出来事、この出来事の後と一節に書いてありましたけれども、この480年かそれ以前のことだとは思われます。479年にエステルが王妃となって、アハシュエロスの治世で第7年で479年なんですけれども、でペルシャによるギリシャの遠征の後なんですね。だからこの出来事の後っていうと、なんかね、これだけ読むとなんかもう数日後にっていう風なイメージを私たち描いてしまいますけれども、そうではなくて、今言った通りですね、かなりのブランクがありますね、数年のブランクがあります。その間にギリシャ遠征を行ってますね。ですからここでワシティのことを思い出しました。でも法令が法令ですので変更が不可能ですから、先ほど側近が提案したのと同じようにですね、若い者たちがこの未婚の娘たちを王国中で探して、そして王妃としてくださいという提案を出し、それを王が受け入れたわけなんです。この流れはずっと変わっていません。実はこれ悪い方にも動きまして、ハマンが提案したことに対してその法令に、この署名をしていくということをですね、後で王が行うわけですね。で次に5節、シュシャンの城に一人のユダヤ人がいた。その名をモルデカイといって、ベニヤミン人キシュの子、シムイの子、ヤイルの子であった。このキシュはバビロンの王ネブカデネザルが捕らえ移したユダの王エコネア と一緒に捕らえ移された捕囚の民とともにエルサレムから捕らえ移されたものであった。モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだとき、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのであると。一人のユダヤ人がこのシュシャンの城にいました。で、後で見ると門に常駐していることが書かれています。で、門に常駐しているというのは昔の遺跡を見ると簡単なんですね。そこに部屋がたくさんあってですね、また王が裁きを行う座もあるんです。行政区か機関です。つまり何て言ったらいいかな、シュシャンですから、まさに王がいるところですから、霞が関であるとか、ああいう感じですね。ですぐそこに皇居があるみたいなね、王宮がだから中にある。だから門のところに、門といっても分厚いんですよ、その城壁そのものが。その中に、そしてそれに連なってこの部屋がいくつもあってというところにこのモルデカイがいましたので、彼は役人の一人であったことは明らかです。で、興味深いのはバビロンの捕囚によって捕らえ移されたベニヤミン人の末裔だってあるんですね。ベニヤミン人で、で、ひいおじいさん、曽祖父がキシュという名前、サウル王のお父さんと同名ですね。キシュという名前でした、サウル王がね。で、ベニヤミン人ですよ。で、モルデガイとエステルはいとこの関係です。けれども、この年の差がかなり離れていた。でもモルデカイとモルデカイと、エステルは、お父さんと娘のような年の開きがあったんでしょう。幼くして両親を失った時に養女として育てました。で、 姿も顔立ちも美しかったということを午前中にお話ししましたが、ワシティについて先ほども話したんですけども、僕決して悪い女じゃないと思うんですよ。いや、逆になんていうのかな、今で言ったらなんか女性権利拡大運動のですねこの平等化をですねかもしれないですね。で、相当やっぱり王に対してその横暴な振る舞いに対してですね、嫌気がさしていたのかもしれませんね。わからないですけれども、でもやはりそれでもエステルが選ばれた理由というのはこのつつましく動いていくという、まあ、これから読むと分かりますが、で、見目麗しい人の中で、まあ、私が思い出すのはサラですね。彼女も見目麗しいものだったんですが、第1ペテロの3章の5節と6節を読みますと、夫に従ったその女性が内側を着飾っている霊として挙げられています。こう書いてますが、昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどのようなことも恐れないで善を行えばサラの子となるのですと、ということですね。従い従いってなんか封建的だなって思われるかもしれませんけれども、こういう話があったんですよ。宣教師の人が子供にね、この日本でね、この日曜学校で教えているときに、両親に従えというのはそのね、この教えられてるから、日本で教えられてるからそう言ってるんじゃないよって、神様が聖書でそう言ってるから教えてるんだよってこう分けたんですね。で、この女性も同じです、ね、封建的に聞こえるかもしれませんが、だから従いなさいということでは決してないんですね。明確な違いがあります。女性が用いられる、まさにエステルがそのような人です。エステルが用いられる、聖書の中で神様は女性を用いられます。復活を最初に見た人たちは誰ですか？女ですよ。女たちで、そして、マグダラのマリアも見ましたよね。女性が用いられていて、神は女性を用いようとされています。そして会員の現場で捕らえられた女に対して、婦人よっていう尊厳を持ってですね、人間としてこの、接しているこの姿も見るんですね。で、このバランスがとても大事です。このバランスが大事です。で、その中にあって今言っているこの従っていくというつつましい例ですねが語られています。で、8節で、王の命令すなわちその法令が伝えられて、多くの乙女たちがシュシャンの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれたとき、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官ヘガイの管理のもとに置かれた。この乙女はヘガイの心にかない、彼の好意を得た。そこで彼は急いで、化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、また王宮が選ばれた7人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは彼女と侍女を、7人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは彼女とその侍女たちを婦人部屋の最も良いところに移した。ヘガイの心になぜかなったのか、好意を得たかはここに書かれていません。でも先ほど話したように、王の心を自由に水の流れのように主の手が変えられるということで、エズラ書にもありましたが、エズラ記にもありましたし、ネヘミヤ記にもあったんですけれども、エズラはですね、神の御手がここにあったので、王が私に快く私の願いを聞いてくれたと。ネヘミヤも神の前で、神の前じゃなくて王の前でですね、この私をこの故郷に戻らせてくださいと言った時に、この心の中で祈ったんですよね。そしたら、本当に王が、その支援をしてくれたという時に、神の御手が私にあったと言っているわけなんです。でね、ペルシャでも 仕えていたんですが、その前のバビロンで長年仕えていたダニエル、ダニエルにおいてもやっぱり同じことが起こっていてですね、ダニエル書の1章の9節で、神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたと。ですから神が恵みを持ってそのように異教の人たちであっても、全然イエス様を信じていない、神を信じていない人であっても、この好意を抱かせる、または憐れみを抱かせるということを神様は行ってくださるわけなんです。他にもヨセフの人生も思い出してくださいですね。彼もエジプトというもう異教的、もう超異教的ですねの中にあって、やはりポティファルというパロの帝臣ですね、で監獄の長、そしてパロ自身から彼は好意を受けました。で、私の証になりますけれども、2月に行った東アジアキリスト青年大会、再会の集いが6時から今日ありますけれども、なんとこんな小さな集会だったのに、2泊3日でしかも短くて、クリスチャン新聞が8回にもわたる連載でその講義一つ一つを詳細に記事にしているんですね。で、私たちが頑張ってこのことを知らせようとしてもですね、できないですよ。で、私がね、なんだか怖いですってこう言ったらね、永井先生っていらっしゃるんです、一緒に委員会の人なんですけど、神様が好意を与えてくださったんですよって、そのことによってもっと多くの人がアジアの、東アジアの平和のために祈るように神様がしておられるんですよ。なんか私不信仰っていうか人間的に考えすぎてましたね。好意を与えてくださったんだ。そのように神の、まあそれはクリスチャンなんで、でもクリスチャンだってね、そんな東アジアのこの小さな集会でなんでこんなにっていうのあるじゃないですか。でましてやクリスチャンじゃない人たちであってもそのようにしてくださるんですね。でこれを私たちは、祈っていきたいと思います。こういう目を見ることができるように、神様の恵みを受けることができるようにですね、祈っていきたいと思います。で10節、エステルは自分の民族をも自分の生まれようも明かさなかった。モルデカイが明かしてはならないと彼女に命じておいたからである。これが午前中にお話しした反ユダヤ主義です。これ疫病という言葉を私は使いたいです。精神的、いや霊的な疫病です。エズラ記とネヘミヤ記にはちょっと違うんですよ。あそこはね、約束の地であって、神様のところに戻ってきた人たちが既得権益というか、そこは自分たちの土地なのにと思っているけれども、神が実は支配しているんだということに脅威を覚えて、彼らに攻撃をしてかけてくるとですね。で詩篇にね、どこの箇所か忘れましたけれども、この周囲の民がイスラエルを抹殺しようというですね、この周囲の民がそれを一つ心になって企んでいる箇所があるんですけれども、それがそのあるんですね。このなんていうのか、ちょっと違うんですよ。でこれがイスラエルに行くと、あの独立宣言をしたその日から、このアラブ諸国、主にもっと多いんですが5カ国のアラブ諸国が、考えてください、国になったばかりの国に5カ国が一斉に仕掛けてくるわけですよ、戦争を。でそれで戦いに勝った。でまたで4つ の中東戦争がありますけれども、今もそのような緊張状態の中にある。武器を持ちながら生活して国を建設していく、まさにネヘミヤ記と同じことを彼らは行っているわけなんです。でもう一つのは、離散における、離散の地におけるその、ユダヤ人に対する偏見、いや偏見という言葉を使うには安価なこの悪魔的な敵意ですね。これを見るわけなんです。 でね、アンネの日記が破られたっていうのは、まあ、多分変な、ちょっと精神的にちょっとね、この弱ってる人なんだろうとは思うんですが、出てきているのは明確な反ユダヤ主義です。アンネの日記はアンネによって書かれたのではないという、その説があるんですね。簡単にも反証されてます。なのでそうではなくて、アンネが書いたということは証明されてますけれども、でそういうものが、ホロコーストで死んだのはガス室ではなくて腸チフスによって死んだのであるとか、あの600人はそんな数は死んでいないであるとかですね、このことがまことしやかに語られておりまして、でこの日本でも自由な空間、まあ、表現の自由がありますから語られていくわけなんですね。まあ、ドイツでこういうことをやったらもう完全に牢屋行きですね。もうものすごい長い間、そのちょこっと何か言っただけで、その牢屋に入らなければいけませんけども、まあ、そういう法律がそこまでないので、なんですが、この日本も無縁ではないんです。日本にさ、いや日本だからこそって言ってもいいかもしれません。その全く関係のないところでも起こる、こういう疫病と呼んでいいと思います。でこれが、いつから始まったのか。イスラエル旅行行かれた方、私ヤドバシェムでお話ししたんですけど、覚えてらっしゃいますか。いつから始まったかと聞いたときに、まあ、このエステル記を挙げてくれたら、まあすごく、あのなんていうかな、優秀な学生じゃないけども優秀な生徒じゃないですけれども、出エジプト記なんです。イスラエルに対して神様は約束を持っておられます。あなた方は増えて強くなると。それがエジプトの地において増えて強くなっていった時に、それを自分のものにしたい、神のものっていうふうに認めるのではなくて、ヨセフの時代のパロは神のものだと、神を認めたんですね、イスラエルの神を。ではなくて、自分のものにしたいと思った時に、彼らを抑えるために奴隷にしたんですね、労役に貸したんですが、ますます増えていくんですよ。そうすると、ますます強くなっていく。何したか、生まれてくる男の子の赤ちゃんを殺せと言ったんですよ。でそれもその助産婦たちの機転の利くその方法っていうか、その身のかわし方で免れたんだけども、結局ナイル川に投げ込みなさいという法令を出したわけですね。命令を、王からの命令を出したんです。これこそ反ユダヤ主義の始まりです。でこれが民族が始まった時から起こっていて、いつ終わるのかといったら、イエス様が再臨するときに終わります。で背後にある存在を黙示録の12章で明確に書かれています。それはそれは悪魔本人です。赤い竜と書かれています。燃える竜ですね。蛇とも言われていると。その竜が女、これイスラエルですけども、を追って飲み干そうとしている姿を見るんです。そこから救ってくださるのが私たちの主イエス・キリストなんですね。まあ、このことをちょっと今詳しくお話ししました。なぜかと言ったら、ハマンがまさに全滅させるために企みを行うからです。ですか。モルデカイは、いきますよ、11節ね。モルデカイは毎日婦人部屋の庭の前を歩き回り、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていた。乙女たちは婦人の規則に従って12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアハシュエロスの王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧をすることで終わることになっていたからである。途方もないですね。女性の方々、どれだけ今まで一番長く化粧に時間を費やしたでしょうか。あの和服着るときとかね、あの何だっけ、あのほら、何か特別なことって一番長いかもしれませんよね、その時がね。 でも、これは長すぎますね。王の、まあ、なんていうのかな。まあ、英語ですよね。もう人形よりももっと綺麗な女の子が欲しいという、そういう、まあ、王の横につく女がこれだけ綺麗にならなければいけないという、その準備ですね。で、このようにして乙女が王のところに入っていくとき、乙女の願うものは皆与えられ、それをもって婦人部屋から王宮に行くことができた。乙女は夕方に入っていき、朝になると他の婦人部屋に帰っていった。そこはそばめたちの監督官である王の宦官、シュガーズの管理のもとにあった。そこの女は王のお気に入り、指名されるのではなければ、二度と王のところには行けなかったと。これもすごいです。一度入って出ていくところは同じところに戻れないで、別のところに行って他の監督官の元のところに行かなければいけません。だから、彼女がどうだったかということは、そのこれから入る人は全然知られることはないと同時に、そこにずっといなければいけなかったと。王が気に入らなければ、本当かわいそうですよね。でも自分のその処女性はなくしてしまっているわけで、王が気に入らなかったら結局ね、次に結婚できるのかどうかということになってしまうわけじゃないですか。まあ、かなり、まあ、もう本当に女性の権利っていうか、その女性の尊厳というのももう無視された状態で行われている過酷な状況なわけなんです。ところが、さて、モルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来た時、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見る全てのものから好意を受けていた。素晴らしいです。わかりますか？これ、女性にとってはもうオーディションの世界ですからね。何千人も集まっている、例えばこの一人の有名な映画のですね、この女優として選ばれる時に、ものすごい競争の中で、そしてこの、何とかして王の好意を勝ち取ろうと努力していくわけです。でも一番知恵があったのはエステルなんですよ。一番王のことを分かっているのはこのヘガイ本人なんですよ。監督官なんですよ。だから言いつけられた通り、モルデカイはこの今の全体のユダヤの状況を知っているペルシャ家においてですね、で、明かすなと言ったことをその通り言いつけ通り守り、そしてここでもやはりその一番王のことを知っている、そのヘガイの言う通りにした。最も知恵あることを行った。で、これ難しいでしょ。私の方が知っているってなるじゃないですか。あるいは競争心が働くじゃないですか。王によく見られたいって思うじゃないですか。そこが、その新約聖書に女性が内側で着飾ってくださいとですね。で、ここになってくるわけなんです。決して自分の尊厳を癒しめることではなく、むしろ彼女のように神に用いられる、あるいは大きな権限を持つ、その知恵になっていくわけなんです。ある人が言いました。まあ、名前言ってもいいですけども、シェリルという ブライアン・ブローダさんという今のコスタメサの教会の牧師の奥さんがですね、妻が夫に従うというのは自分の権威がこうなくなることではなくて、むしろ与えられることなんだと、守られることなんだと、ブライアンの権威によって私は動くことができるようになると、夫に従うことによって。ちょうどそれは私が助手席にいて、旦那が、ハンドルを握っているようなもので、ナビゲートしているのは私で、でも最終責任はそのハンドルを握っている夫にあるんだよとですね。で、車に乗ってるわけですから、同じ方向に一緒に行くわけですよね。で、このようなことをこの彼女は話していました。で、これがこのエステルの中に見出すことができるんですね。まあ、今日なんか男性もそうですけど、女性にとってなんか だから女性のカンファレンスとかだったらこれはね、エステルとかルツキとかねいいですけれども。で次にエステルがアハシエロス王の王宮に召されたのは王の治世の第7年の第10月の月10の月すなわちテベテの月であった。ですから、先ほど第3年の時に宴会があったから7年のブランクがここであるわけなんですね。で王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。そうですね、この王の好意と恵みを受けたって言ってますね。好意というのは本当に好意なんですが、恵みという言葉、おそらくここヘセッドっていう言葉が使われていると思うんですけれども、そのやらなくてもいいこと以上のことをその尽くしてあげるというような意味合いがあります。慈しみとも訳される言葉ですね。いわゆる 新約聖書の中ではカリス、この恵みと同じ、位置についている言葉であります。ルツキを見るとそのヘセドという言葉がたくさん使われている。愛と訳してもいい言葉ですね。でも単なる愛じゃないですね。そのアハバという言葉、あのクリームになってますけれども、あれはただ愛してるよっていう愛で、であのヘセドっていうのはもう尽くす、あのルツのようなナオミのことを愛している、あの忠誠を誓うようなあの愛ですね。でこれが王にもあったんです。で王妃としました。でそれから王は全ての首長と家臣たちの大宴会、すなわちエステルの宴会を催し、諸州には休日を与えて王の勢力にふさわしい贈り物を配った。まあ気前の良い王様、宴会好きな王様ですね。そしてワシティの、ワシティじゃなくてあの王妃の、この、暗いあの即位をですね、このようにして休日までを与えて、お祝いをしました。エステルね、だから今言い換えた王妃ね、エステルです。で次です。娘たちが2度目に集められた時、モルデカイは王の門のところに座っていた。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように、また自分の生まれようも自分の民族をも明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育された時と同じように彼の言いつけに従っていたですね。先ほど話した通りです。その頃モルデカイが王の門のところに座っていると、これ暇してんじゃないんですよ、いいですか。先ほど話したようにあの行政の業務についてるわけですね。で入り口を守っていた王の2人の宦官ビグタンとテレシュが怒ってアハシュエロス王を殺そうとしていた。このことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及されて、その事実が明らかになったので彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記の書に記録された。文書好きですね、この、 あのペルシャ帝国はね、あの先ほど言った法令であるとか保管しておくんですね、この書状をね。でこの年代記の書に記録されて、でその犯人ですね、この殺そうとした暗殺団、彼らが木にかけられたとありますけれども、あのローマの十字架と違うんですね。これはね、あっちの方ですね、あのアッシリアがやったのと同じ串刺しですね。そのまま木に刺すっていう、そういう、まあ、ちょっとえぐい話ですけれども、でもモルデカイとエステルのコンビがねここで誕生したわけです。モルデカイがその速やかに伝えて、でもその情報網がですねきちんとしていて、エステルを通してですね速やかに伝えていくことができました。でこの業績が後で用いられていくことになります。で次いきます。この出来事の後、アハシエロス王はアガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させてその席を彼と共にいる全ての首長たちの上に置いた。ハマンの登場です。なぜ彼を昇進させたのか、まあ彼は非常に こう お金が動かすのがよ、なんていうのかな、権謀なんだか、なんていうんですかね、日本語で、もう一回、十数、うん、ありがとうございます。そういう人ですね、おそらくは。で、非常に上手で、こういろんなものを利用して権力と富を集めていった人だと思います。で、大事な言葉がこれ、アガグ人なんですよ。アガグという名前が第一サムエル記15章の1節から3節ですが、あ、ここには出てこないですね。その後を読むと、アマレク人の王がアガグなんですよ。ちょっと読んでみますね。第1サムエル記の15章の1節から3節。サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主に言われることを聞きなさい。万軍の主はこうおせられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せと。サウルにサムエルを通して神様がアマレク人をすべて滅ぼしなさいという、根絶やしにしなさいという命令を行いました。で、アガグをサウルはなんと生け捕りにして殺しませんでした。また最良の、この家畜、羊、牛などを殺しませんでした。残していたんです。で、サムエルによってあなたはこの不従順のために王位から退けられると宣言を受けたんです。その事件です。で、サムエルはアガグ本人はズダズダに切ります。だからアガグ自身は殺されるんですけれども、アガグの残された者たちの末裔がなぜかこのハマンですね、シュシャンのところにもいたということですね。まあ、アマレク人がそこにいるっていうのを考えられると思うんですね。考えられないっていう注釈書に書いてあったんですけど、私は考えられません。だってユダヤ人だって今ペルシャのですね、シュシャンの城にいるわけですから、捕らえ移すっていうことは十分可能ですしね。で、興味深いのはモルデカイもベニヤミン人なんですよ。しかもひいおじいさんがキシュという名前を持っていて、ある意味で運命的な対決なのかもしれません。サウルの時代の時にその先祖が果たせなかったものが今付けとして回ってきているという、そういう見方もできないことではありません。アマレク人はアマレクという人から出た人々ですが、エサウの孫であります。そしてイスラエルの前に現れて、あのアラノの旅をしている時から現れた、もうとにかくイスラエルを滅ぼすことを目的にしている民でありました。考えてみてください。エドムもいたし、モアブもいたし、アモンもいたし、いろんな民がいるんですけれども、あのエジプトから出て真っ先にイスラエルをこの滅ぼそうとしたのはあのアマレク人なんですね。でも歴史の中でずっと出てきます。あのサウルを殺したのもあのアマレ、あの殺したと、なんか自己申告したのもね、でも実際殺してないんですけども、アマレク人だったんですね。で、神は先ほどサムエルが予言したようにモーセを通してアマレクは記憶を天の下から完全に消し去っていかなければいけないと、このように神様は言われたんです。出エジプト記の17章の14節に書いてあります。で、これってね、とっても霊的な話をしています。 根絶やしにしなさいってちょっとかなり過酷なひどい話のように聞こえるかもしれませんけれども、アマレク人は神ご自身に挑みかかっていた神の民を滅ぼそうとするその民という位置づけがあるわけなんです。事実そうでした。ですからアマレク人って御霊によって生まれたものにそれを滅ぼそうとする肉そのものをですね、表彰しているというか、よく表しているわけなんです。ガラテヤ書の5章の17節に、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですと。で、御霊に導かれるために5章の24節に、ガラテヤ書の、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。滅ぼさなきゃダメなんだということなんです。で、これひどく聞こえるんですけれども、滅ぼさなかったらどうなるかって言ったら、ユダヤ人が滅ぼされちゃうんです。ハマンがそうです。生き残らさせたんです。アマレク人の末裔が、結局はユダヤ人を全滅させようとするところにまで引きずり込まれるということなわけなんです。つまり、御霊に従って肉の行いを殺すか、肉に従って滅ぼされてしまうかのどちらかしかないんだよという、こう身を切るような肉との戦いが私たちクリスチャン生活の中にあるんだということであります。いつも話しますが、 5% 肉があって 95% 御霊でいいですよねではないんですよ。あるいはその 5% というのは一生懸命直して性格を変えて、私はこのようにいい性格に、だからいい人になっていきますと言って改善するようにも召されていないんです。クリスチャンがよく間違う、改善しようとするんです。私変えます。違う、変わんないんです。いつまでも私いつまでも変わりません、変わりません、変わらないの今いつも強調してるね、ここで変わらないの自分のこと思いながら今話してるんで、十字架につけるんです。死ぬんです。クリスチャンになるっていうのはキリストに生きることです。自分が良くなることではありません。十字架につけるんです。十字架につけられた自分がいて、キリストに生きていただくんです。だからクリスチャンなんです。で、これを表してます。で、徹底的に殺していくんです。もう死んでんですけどね、実際は立場的にはもう死んでんですけど、それを実際に当てはめていくわけです。そして、次に、それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイは耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられてよいものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイが自分がユダヤ人であることを彼に打ち明けていたからであると。で、モルデカイは膝をかがめなかった、ひれ伏そうとしなかったってあります。で、なんでかで、よくこの仲介書を見るとですね、いくつかの意見があるんですけども、彼がアマレク人だったからだと、まあ、いう意見もありました。もしかしたらそうかもしれません。でも私はダニエル書を思い出すんですね。ダニエル書も同じようにこの、バビロンという異教の国の中にあって、そしてネブカデネザルが金の像を作ってそれにひれ伏して拝むように言ったけれども、それを抽象して、つまり3人のダニエルの友人がその像を拝まないというものを、その他の役人が、妬んでですね、そして王に抽象している場面があります。そこにね、ユダヤ人の彼らがっていうふうに聞いてるんです。ユダヤ人の彼ら、つまり真の天と地を作られた神以外のものは私は拝まないよという信仰の表明が、その堅くなさが、いい意味でのね、堅くなさが、その他の 神々を拝んでいる者たち、あるいはもともと競争もあったかもしれません、妬みもあったかもしれません、それを使ってそしてそのそしるっていうか抽象するというか訴えるわけなんですよね。同じようにメディアの国になった時、あのベルシャサルが殺されて、このダニエルの6章ですね、そこでもダニエルがダントツに優秀な役人だったわけですね。それで妬みを買って彼のその悪いところを根掘り葉掘り見ようと思ったら全然見つからないと。彼に対して非難できるのはやはり天と地を作られた神を礼拝していることだけなんだということで、それをしないようにさせる王以外の、ね、王以外に拝む者がいたら30日間、ここ30日間ね、それをやったら獅子の穴に投げ込まれるようにしてくださいと、このようにして。でダニエルその後どうしたか、知りながら、よく読むと6章にね、知りながらそのままいつもと変わらずエルサレムに向かって神様に感謝して礼拝していた。びくともしなかったんです。僕ね、このダニエル見るともうなんかひれ伏したくなるぐらい、なんかもうなんかああで、あのなんだっけ、人の爪の赤を煎じて飲みたいっていうね言葉がありますけど、まさにそういう気持ちになります。でここにはそこまでの話は出てこないです。神の名が一つも出てないんですよ。ユダヤ人だって明かしてるだけなんです。でもおそらく背後にはこのダイナミズム、この動きがあったのではないかと私は想像するんですね。事実ね、ヘブル語ではね、ここでね、ひれ伏すという言葉が礼拝するとか身を投げ出すとか敬意を払う、だから単に敬意を払う以上の、なんていうかな、ちょっと敬意払う以上にもっとこう、もっとこう神がかり的な確かに相手は人間でね、ハマンだからね、もちろんクリスチャンがね、こうね、お辞儀をするっていうのは全然敬意を払うことで問題ないですよ。けれども例えばここに像がありますね、天皇陛下の像があるとするじゃないですか。そしてこれでこういうふうにやったらやれますか？やれないですよね。生きてる天皇陛下にはもちろん私もしますよ。天皇陛下の前に出たらね、やっちゃまずいでしょでこれ生きてるハマンなんですけど、おそらく何らかのそれ以上、単に敬意を払う以上のものを要求していたのではないかと私は想像します。でこれユダヤ人だからというそしりを受け、5節、ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされた。まあ、先ほどもね、ワシティがね従わなかったので憤りに満たされてましたけども、あのアハシェロスは、今度はハマンがモルデカイに対して憤っています。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。ここが大事。もしモルデカイを殺すっていうんだったら単なる個人的な復讐の話になるわけです。でもユダヤ民族の全滅というところに悪魔的なものがあるんで、実際悪魔なんですよ。でここが他の民族浄化とか言われたり差別とか言われているものと違うんですね、ユダヤ人は。で先ほど話したように黙示録の12章13節に、自分が地上に投げ落とされたのを知った理由は男の子を産んだ女を追いかけたという言葉に、その終わりの日にはこのことが、大体的に行われることが予言されて、いるわけなんです。一度ですね、ナチスドイツの歴史はクリスチャンとしても知る必要があります。戦略的にナチスが最後に行った最終解決と呼ばれてますけども、これはおかしな話なんですね。 ものすごい費用がかかるんです。その学室、ガス室とか収容所送りとかですね。でもう連合国から叩かれてどんどんどんどん負けてってるんです。でもそれは一切スピードを落とさずにユダヤ人をガス室などに送ってですね、殺していく作業っていうのはきちんと行われていったわけなんです。わからないってね、みんな言うんです。歴史家もそのみんなもね、なんでそんなことできたのかと。もう一つしか説明ができません。悪魔なんですよ、悪魔。今言ったこのハマンのモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。民族を根絶やしにすると。ここにある悪魔的な動きですね。で次にご覧ください。アハシュエロス王の第12の第1の月、すなわち2、3の月に一月を決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられ、くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。時は紀元前の474年。エステルが王妃になってから約4年の後のことですが、第一の月というのは3月下旬から4月にあたります。覚えておいてください。第一の月といったら3月下旬から4月です。杉越のお祭りが第一の月の14日であります。その日がイエス様が十字架につけられた時です。その3日後に初穂の祭りがあって、イースターですね、復活があるわけです。今年は4月20日であります。そうですね、これは教会歴に従ってますので、ユダヤ歴とね、いつも違うのでズレが少し生じるんですけども、杉越の祭りもユダヤ人たちはこの時期に守ります。ですからその1ヶ月前が第12の月になるわけなんです。つまり2月下旬から3月に当たるわけです。今年はプリム祭ですね。プリム祭、これから出てきます。エステル記の最後に出てきますけれども、それは確か3月15日と16日だったと思います。去年覚えてますか？2月の二十何日からだったんです。だから退院歴なんで変わってくるんですけれども。だからイスラエル旅行に私たち行った時に、そのプリム祭を見ることができたわけなんですね。で、このようにして、このまずこの第一、なんだっけ、第一の、第一の月にですね、くじを投げたと。そしたらあと11ヶ月後のその第12の月に当たったと。これが全滅させる日に、月になるわけなんですね。まあペルシャにね、まじないだったんですけども、こういうくじがあったんです。でプリムっていうのは プルっていうのがこの複数形でプリムっていうんですけれども、まあそのペルシャのまじないでこのくじをやったんですね。でそれでそこに当たったけれども、もちろんそれがプリム祭といって、神様にとっての記念すべき日となるわけですね。箴言に次の御言葉がありますが、16章の33節に、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。異教的な習わしをも圧倒的な勝利を与え、ユダヤ人の救いを記念する日と神様が変えてくださるわけなんです。では8節、ハマンはアハシエロス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そうしてそれを王の金庫に納めさせましょうと。非常に巧妙です。この法令を書かせるように彼は仕向けていますけど、見てください、ユダヤ人という文字がないんですよ。ユダヤ人と言ってないんですよ。エズラ記においてもね、アルタシャスタの時代にこの、今ユダヤ人を訴える書状もありましたけど、今度はクロス王の布告とかダリオス王のですね、この神を敬いっていう書状もありますね。だからユダヤ人だということを言ってしまったら守られる可能性もあるわけですよ、ペルシャ王から。 だからそれを探させることがないように名前を伏せています。そして彼らの法令はどの民族のものとも違って、彼らは王の法令を守っていない。確かに違うんですよ。神の律法を持ってるでしょ。でもネヘミヤ記の時に覚えてますか、神の律法も含めて、ネヘミヤ記じゃないな、あれはどちらっけかな、エズラの時だ。エズラの時には神の律法も含めてペルシャの王ダリオスが守れと、守らせなさいというふうに強く言っているわけです。律法を守ることが王の法令に背くことでは決してないわけなんですよ。にもかかわらず違うということだけを言って王の法令に背くということを嘘ついてます。そして報酬を実行する、その全滅を実行する者たちに与えると、銀1万タラントですよ。333トンと書いてありました、仲介者に。考えられます？莫大な財産です。国家予算のもう一部を含まれるぐらいの財産を与えると言ってるんですけど、おそらくハマンの頭の中ではユダヤ人の財産を没収して、事実出てきます、あとで没収するって、没収してそこにある財を集めてその人に報酬として与えるということなんですね。でそこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った、その銀はあなたに授けよう、またその民族もあなたの好きなようにしなさい。はい、王の指輪というのは、ここに、この私たち指輪って言ったらもう何もないですけど、ここに、まあ、印鑑じゃないんだけど型があるんですね。でそれをこのあのまだ溶けてない、固まってないローのところにね、落としたローのところにこう押して、そしてその署名をするわけですね。今のハンコみたいなものですね。だからこの印鑑を渡して、そして法令を自分で作って、そして勝手にやりなさいというふうにハマンにもう丸投げをしている状態です。で結構こう丸投げよくするんですね。もう大変ですから、王様ですから。でおそらくあのアハシエロスの頭の中では、まあこの反逆分子がいて、そしてまあテロリスト集団みたいなのが民族、小さな民族で固まってね、でそれでやってるんだろうと、まあ簡単に思っていたんだと思うんですよ。であの時もメディア人のダリオスの時もたった30日間で私以外に拝まないように、まあ、ちょっとね私を拝むっていいじゃんとかね、ほら異教の王様ですから、ね、自分を拝んでもまあまあでも大したことないだろう。そうやって署名したら、実は自分の大好きなダニエルのねを仕掛けるものであった。同じことを今これ彼はここでやってるんですよ、ハマンは。でまんまと騙されたアハシュエロスであります。そこで第1の月の13日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大使や各州を治めている総督や各民族の首長たちに命じたことが全部、各州にはその文字で、各民族にはその言葉で記された。それはアハシュエロスの名で書かれ、王の指輪で印画をされていた。書簡は旧紙によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しが、この日の準備のためにすべての民族に公示されたと。先ほどと似てますね、あのワシティの話と同じですけれども、見てください、内容が、若者も年寄りも子供も女も根絶やしですよ。そして家財をかすめ奪いと。で九使は、王の命令によって急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。この時王とハマンは酒を酌み交わしていたが、シュシャンの町は混乱に陥った。もう邪悪ですね、ハマンは。今シュシャンでもこの書状が渡されて、ユダヤ人たちたくさんいますから、大混乱に陥っていたところを、まあアハシュエロスはよく知らなかった、王様はね、これが原因だと、あのハマンがやったのが原因だと。ハマンは知ってるんですよね。でこんな恐ろしい酒の酌み交わしもあったものじゃないですけども、事実、先ほどのナチス同士の話に戻りますけれども、強制収容所でですね、ガス送りにしてですね、そこでそこにいるナチスの幹部者たちはですね、 もう普通にパーティーを開いてですね、普通の生活をしているわけで、ちょっと豪華な、まあ、役人ですから、ね、お酒飲み交わしてね、ダンスしてですね、で一度の業務を全部もう何、ものすごい人数を殺した後でもう家帰ったらもう子供がいて、小さな子供がいて、あやしてあげるとかですね、恐ろしいことを行っていました。これ悪者の祝いですよ。悪者の祝いです。で聖書の中にね、正しい者たちの祝いと悪者の祝いのどちらも書いてます。悪者の交わりと正しい者の交わりのどちらも書いてあるんです。で悪者の交わりに加わるなと言ってるんです。神様の働き、御霊の働きがあって、それを阻止する働きがあって、どちらの仲間に自分が加わっているのかということを私たちはある時には選択しなければいけないわけなんですよね。詩編の第一編がそのことを書いています。幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。次回はモルデカイがエステルに何が起こったかを伝える話から始まります。で、このような絶滅の危機に際して、いかに神様が完全な逆転劇を与えてくださるかを読んでいきます。圧倒的な勝利です。で、私はここを読んで、エステル記を読んで、ローマの5章を思い出しました。ローマの5章にはアダムの罪によって世界に罪が入って死が入っていった。アダムによって人が全て罪に定められた。しかしキリストが十字架につけられて、その義の行いによって罪に定められたものが、多くのものが恵みによって義と認められ、そして永遠の命を得ることによって義と命の賜物が与えられ、この義と命によって支配するようになると。最後にまとめとして、罪は増し加わるところには恵みが満ち溢れるだった。罪が増し加わるところが罪がなくなって、そして恵みが来たって書いてある。罪が増し加わるところがそのまま転換して、恵みへと、恵みと命のこの元へとですね、変わっていくというストーリーなんです。で、その5章があって、6、7を過ぎて8章に行くと、神に、キリストにある神の愛から私たちを切り離すものはなく、私たちはこれらのこと、死や剣や迫害や裸やそういうものの中にあって、圧倒的な勝利者となるのですって書いてあるんです。で、これがエステル記の中にも原則として貫かれています。で、私たち否定的に見えること、自分の負の遺産ですね、いろんなものがなくなっていくことを私当然願うんですが、それよりもそれを使って神様がご自分の栄光のと、あと勝利を与えてくださるという救いをですね、私たちに、してくださっております。次回はもう日曜の朝のメッセージの本文がですね、決まっているんですけれども、まあ種明かしをしますと種明かしじゃない、なんだ、ネタバレをしますと4章の14節ですね。もしかするとこの時のためであるかもしれない。 Such a time as this って英語で言いま す、ね、この私たちが生かされているこの時代にいるんだと、神様が用いるために今私たちここに生かされているんだと、まあ、いう話になっていきます。でお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当にこのエステル記の中にあるあなたの、懐かしよう、本当に流れありがとうございます。ユダヤ人の歴史を通じてあなたが何をなされているのかを教えてくださり、かつ私たちがこの日本の中であなたが、生を与えてくださった、理由が本当に神の国の広がりのためであることを教えてくださってありがとうございます。どうか神様、この終わりの日に日本がどんどんおかしくなって、世界がどんどんおかしくなっている時に、お父様、あなたが私たちを地の塩として、世の光として用いようと願っておられることを私たち自身が理解し悟って、 どうか私たちを聖霊で満たしてくださって、その力によってキリストの証を立てていくことができますように助けてください。お願いいたします。本当に、ここにいる兄弟姉妹と御言葉を通して時間を御言葉によって時間を過ごせたことを感謝します。すべてはあなたに栄光を返しして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。